桜川マキシム。
どうも、リッカです。
もうすでに時事ネタとしては風化しつつありますけれども、はい、実名報道の話をどっかでやっとかんと気持ち悪いなって思ったんで今回します。
はい、今回は僕もジャスさんも本名で実名でお届けする番組ということで
別にですって言ったところで後でピーって入るだけなんでいいんですけど
割とね、検索すると出てくるお名前ですけどね。
そうなんですよね、あれ Google どうにかしてほしい。
訴えたりとかしたらいいんじゃないですか
あれね、なんか言うたら消える説もあるんですけどね。
ですよね。だって桜川マキシムのジャスと同じ名前だということで大変に損害を被ってるっていう風に訴えたらなんとかなるんじゃないですか。
あ、なるほどなるほど、
ね、違うのにって、殺人鬼と同じような名前として出てくるのと同じようなもんだよって。
そうですよ、僕はただ殺人鬼ではなくてパリで殺人を犯して人肉を食った人と投影に当たるぐらいのもんなわけですから
ね。えほとんど関係ないと言ってもいいですよね。そうですよ、そこまで言ったら、
ね、この話ちょっと面白かったのは、
はい、
うちの父親がね、
今のって実話ですか事実ですか。
あ、事実ですね。
本当ですか。なるほど、聞かせてください。
はい、酔っ払った時とかにね、
はい、
佐賀光雄ってあれやで、俺うち親戚やねんでって言って。
佐賀光
雄。佐賀光雄。
佐賀光雄、はい。
はい、歌手ですよ。俳優でもありますけど。
はあ、はあ、はい。
中村泰治と仲がいい佐賀光雄ですよ。ね、それがテレビ出た時なんかに、佐賀光雄、うち親戚やねんで、血繋がってんねんでって言ってたんですけど、
はい、
僕がある時に、佐賀光雄血繋がってるって言ってたけど、それやったら、甥っ子で人間殺して食った佐賀一馬さんも血繋がってんのって聞いたら、それ以降から酒飲んだ時に、血は繋がってへんけど、親戚に当たるらしいでに変わってたっていうね。
そんな親戚があるんですか
いや、だから元々血繋がってたもん、どうも確認取ってないくさいんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。う
ん、なんか、投影に当たるぐらいまでしか、確認取ってなくて、うん、で、佐賀光雄の甥いっ子に佐賀一馬さんいるっていうのは、これ、厳然たる事実なので、
はいはいはい。
佐賀光雄血繋がってたら、佐賀一馬さん血繋がってるわけですよ。
当然の結論としてはそうなりますね。
そうそうそうそう。
それと、親戚ということは、ジャスさんもっていうことになりますもんね。なるほどな。
そう。まあ、ただ、佐賀光雄血繋がってるってことは、佐賀一族血繋がってますけどね。
うん。みんなね。
飛脚便のね。
そういうことですよね。
っていう、話ではなくて、
はい、
実名報道です。
はいはい。
何ですか、川崎
少年が、何でも大変なことをしでかしたんですって。
うん、少年が少年をザーンってやったやつあったじゃないですか。
ありましたね。ラインを規制すべきだっていう風に世間も大盛り上がりでしたね。
ラインはね、規制すべきだと思いますよ。
ただそれ今回の件とは別にっていうことですよね。
そうですね、あれはね、だからバイドゥとかグーグルとかのやり口とかを規制するかしないかと同じ論点で LINE は規制するかしないかの話はするべきやとは思いますけど、
あ、じゃあ今回はそこには論点はないと。
ないと。
はい。
なぜなら先ほどから再三申し上げているように実名報道の話をしたいからです、
は
い、
ああ、ちょっとなかなか飲み込みが悪くて
で、なんや、ほら、言うてたじゃないですか。
はい。
実名で報道するしないみたいな話。
うん、うん。
うん、だから今回そのね、未成年。
はい。
が、まあ、犯人とされているじゃないですか。
はいはい。
容疑者として逮捕されたわけじゃない。
うん。で、
まあ、その人の、顔写真。
はい。
名前。そういったものを出すのか出さないのかと。
週刊新潮でしたっけ？実名報道。はいはいはい、たのは
でしたかね。新潮か文春かどっちかがやったと思うんですよ。
はいはい。
はい。で、まあまあ、片やね、その犯人ではなくて、被害者は顔写真ボーン出ると、名前も出ると、うん、なんやったら住んでる場所特定できるぐらいや、なんか、報道上の映像とか、
うんうん、
そういったものでガンガン情報流れるのはどうなんだ、みたいな話あるじゃないですか。
被害者の方がよっぽどひどい思いをするわけですよね、それによって。
うんうんうんうん、っていうのってどうお考えでしょうかという話をしておきたいなと思って。
なるほど。まあ一言では理不尽そのものですよね。
うん。
馬鹿げていると。
うんうん。僕ね、そもそも馬鹿げてるなって思ってんのが、
はい。
刑事事件ってそんな報道するっていう。
まあその、 ジャスさんが言ってる段階の話以上に、
うん、
このニュースばっかりやりすぎだろっていうのは、思う部分ではありますよね、う
ん。あるんですけど、僕ね、刑事事件の報道ってそもそも、そんないんのっていうね。
ああ、まあ、テレビの、民放の放送枠の半分いらんやろって話ですよね。
うん。いや、僕ね、そもそもで、ね、ゼロでええんちゃうんっていう。
まあ、まるっきりやらなくても。
うん。いや、だから僕ね、常日頃から不思議に感じてるのが、
はいはい。
その、ニュースとしての大きさのね、取り扱い方って、前もってルール決めへんねやと。
うん。
放送局として。
はいはい。
だからこういう事件っていうのは、まあその公共性が強いから必ず放送します。
うん。
こういう事件は公共性が全くないので、事件としてどれだけセンセーショナルでも放送しませんとか。
うんうん。
そういった判断基準、決めれるでしょ。決めれるし、決めとくべきでしょ。
べきだと思いますけど、まあ決められるかどうかっていうのは、納得のいく基準を確立できるかっていうとちょっと怪しい気はしますけども、ただ決めて運用することはできると思います。
うん。だからその公共に利益があるかどうかで決めたらええやんって思いません？
まあそうですね。まあそれから言ったらば、やらんでいいやろっていうニュースがやけに多いなと、その政治的に重要な決断が行われる前になると、そういったニュースがやけに取り上げられるなみたいなことは、誰しも思うとこではないでしょうかね。
うん、そうでしょ？だからね、僕は刑事事件って9割5分ぐらいって新聞にすら載せる必要ないと思ってて。
うんうん。
うん。いや、だってね、現行犯で捕まった人が、
はい。
連続で、なんか、歩行者天国で5人殺しました。
はい。
っていう報道の公共性って何なのって思いません？
まあ、そういうことがあったんだなっていう以上の情報ではないと思いますね。
あの、現行犯で捕まってるから、警戒する必要もないわけですよ。
うん。うん、確かに。これが逃走中とかなればね、全然話は違ってきますけども。
うん、そうなんです。だから、例えばどこどこ地域で、建築途中の、家屋。に放火する事件が続いており、うん、まだ犯人と思われる人間も捕まっておりません。
はい、
周囲の方は、十分に注意をしてください、
うん。
っていうのは公共性のある報道だと思うんです。
そうですね。となると、そういったまあ通り魔事件といったことがありましたと解決済みですが、うん、そういった事件がこう頻発している地域ですっていったような言い方は公共性があるってことになりますよね、
うん。そうですね。だから警戒が必要やっていう判断した人間がそれを世界に発表するっていうのは別に間違ったことではないと思うんですよ。
はい。
うん。ただ今回の話なんか割ともう早い段階で目星ついてるわけじゃない。
うんうん。
で、おそらくその通りですか、まあ、殺人行為の汎用性って言うと変ですけど。
はい。
まあ、いわゆる他の人に波及する恐れも、まあ、少なそうな事件でもあったじゃないですか。
うんうん。
うん。だとすると、まあ、百歩譲って報道する内容って、川崎市のどこどこで、殺害されている少年が発見されました。まだ犯人は逮捕されていませんので、周囲の方におかれては通り魔の可能性も考えて、十分に注意してくださいね。以上の報道って、結局捕まったので、前回の注意してくださいでは終了っちゅうことで、っていうぐらいのもんじゃないですか。
まあ、必要十分ですね。
うん。うん、だって他に山ほどやることはあるでしょ。
どういった件があるんですか？
TPP の著作権の取り扱いが今どうなりつつあるとか。
はい、はい、はい、はい。まあ、興味深いですけどね、そっちの方が。
著作権の話もうすでに終わってしまいましたけど、どうやら。
うん。
うん。
まあ、でも、まあ、これは陰謀論というふうにですね、言われるかもしれませんけども、そういった重要な問題から目をそらすために、こう、センセーショナルでどうでもいい話題を取り上げてるっていうような、意見もあるんではないですか？
いや、だからね、そういうものが報道をほぼ占めてるってどうなのって思いません？まあ、特にテレビ。
はい。まあ、バカらしいなというか、誰がそんなもの見るんだって思いますよ。
そう。いや、だから僕、例えばですけど、取り扱いの時間というか、
はい、
その、まあ、大きさとして、前もってこういう、うん、その、レギュレーションでやっておりますと。
はいはい。
で、それにもし、元っていることがあれば言うてくださいね、みたいなことでやってるニュース番組があれば、録画してでも毎日見ますよ。
うんうん。
その、レギュレーションが正しければね。
はいはい。
でも今、そこのレギュレーションってほんとセンセーショナルかどうかだけであって。
うん。
だって、錦織のニュースなんてもともとお前らテニス興味ないやろと。
ねえ。まあそういったものは多いですよね。うん、そのヒーローが一日にして生まれる時っていうのは大体、
うん。
知りもしなかった人が あいつはすごいねってそういうの見て言うわけですもんね。
ねえ、だってバドミントンの男子だからこの間ワールドカップ優勝してたのに全然取り上げないわけでしょ。
まああれもね、かわいそうというか、まあその公平性っていう意味では非常にアンバランスな状態になってるなと思いますよね。
うん、僕だってあの僕がアニメを見たいのにですよ。
はい。
妹がバレーボールのワールドカップを見たいからとか言う。
はいはい。
チャンネルを変えようた時に大喧嘩だったわけですよ。
はい。
うん、そんなにバレーボールみたいやったらお前らほな V リーグ始まった時見ろや。
まあちょっと暴論かなとは思う。だって今見たいのとずっと見たいのとはまた違った話ですしね。
いやでもその普段のバレーボール見ひくせに、お前たまたまやってんの見たいは言うてんのと、なんで毎週見てるアニメと比べてお前たまに見たいを優先されなあかんねんっていう。
でもそこはほら兄弟なんだから仲良くバレーボールのアニメとか見たらいいんじゃないですか。
ケンタやりますみたいなやつ。
そこ持ってきますか。ちょっと有名なのがあるじゃないですか。
あったあった
、エースを狙えとか。
まあ、ちなみにその時はですね、妹からのですね、はい、でもお兄ちゃん録画してるやんっていう一言で負けたんですけど。
完璧に負けてますね。グーの音も出ないとはそのことですね。
グーって言いましたけどね。
出た、グーの音が。
いや、まあまあ、そういうね。
はい。
いや、だから僕は、その実名で報道する市内の話自体がアホらしいと思ってるという。
うん、まあ、そもそも報道する必要がないという立場だったらそうなりますよね。
そうなんです
よ。
だから、例えば、ね、ある程度の集団がお亡くなりになったらしいけれども、
うん、
まだ死んだ方の特定ができませんと。
うんうん、
で、例えば、特定できた方のお名前だけ申し上げますね、みたいなやつは、実名報道として公共性があると思うんですよ。
うんうん。
うん。でも例えばこの間ニュースなんかであった焼け跡から7人遺体が見つかりました。
はい。
で今連絡取れてないこの家のご家族が7人おられますと。
うん。
その7人の方のお名前はこれこれですって、そのニュースの公共性はどこにあんねんと。
うん。
偽装殺人みたいなことが ある恐れがあるから報道してるやつはわかるけども。
はいはい。
おそらくもうその7人
なんかって。まあその7人ですよね。
うん。っていうようなところが何なのと。
うん。
もし実名報道する必要があるとしたら公務員やろうと思うんですけど、公務員の名前はトンと出ない
ね。例えば警察で不祥事があったりとかですね、そういったことがあればどんどん取り上げるべきですけども、
う
ん
う
ん、
それもでもその実名自体を報道に載せるか載せないかっていうことと、うん、公表するか次第かっていうことは実はイコールではなくて、
うんうん
うん、そこについてはちゃんと中立的な立場を取ろうと思えば、やっぱり公務員がその自分の職務に関する部分で犯した、犯罪なのでこれは報道しますけれども、この容疑者とされている公務員の実名は、警察庁のホームページにアップされているので、そちらご覧になってくださいねっていう案内までとか、
うんうん、
というのが節度ある報道やなって思うわけですよ。
はい。全くその通りだと思います。じゃあ、そういった方向にするには一体どういった活動をしていったら良いのかというのは。
抗議電話ですか。
あ、やっぱネットではちょっと弱いと。
そうそうそうそうそう。
実名を名乗った上で抗議の電話をすると。手紙とかもね、社長宛ての手紙とかもあれ本当に届いてるのかって言ったら怪しいですしね。
あ、でもテレビ局は抗議の電話は意外と気にするとは言いますね、最近は特に。
ああ、ね、おかげで面白い番組が随分とっていう話も聞きますよね。
ね、いや、だからね、それはね、結局報道とバラエティみたいなのがごっちゃになったせいで、バラエティに対しても報道に対するのと同じようなことを言う人間増えたってことだと思います。
うんうん。真面目な人間っていうか、なんていうか、その、本音と建前というか、思うほどの表と裏とっていうか、うん、もう何の区別もついてないような人っていうのが、やっぱいるわけじゃないですか。
はいはいはいはい。
ね、A と言われたらキーってなるみたいな。っていう意見まで全部、
うん、
こう視聴者様からの大切なご意見でありますのでっていう風に真に受けて受け止めざるを得なくなってるっていうね、すごく不自由な状況があるなんて話は聞きますよね。
うん。
うん、
まあだから結局のところ嘘がなければ、
はい。
いい話やと思うんですよね。
うんうん。
だから、まあまあその報道以外はですよ。
はい。
うん、結局ね、なんかその論点ずれたままみんな言ってんなぁと、
うん、
うん、いうところを思って仕方がなかったなと。
いや、もうそんな真剣にテレビ見てる人もよっぽどいないんじゃないですか。
いや、僕ね、真剣にテレビ見たいんですよ。
うん、でも録画してみるんでしょ。
録画してみます。
ってことは、その視聴率には反映されないわけですよね。
いや、ここが最近はほら、録画率もちゃんと反映されるようになったと聞くじゃないですか。
まあ、聞きますけども、本当に。
もっと言うと、はい、僕の家にちゃんとそのね、視聴率調査の機械つくんやったら、頑張ってみますよ。
ええー、まあ、ついてても言えないですけどね。
そうそうそうそう。
今時点で。
そうそうそうそうそう。なのです、その辺ですよね。
まあ、ただ、その、やっぱり、今、例えばその、今のテレビしか知らない人っていうのは、
うん、
まあこういうもんかなとしか思わなくなっていくわけじゃないですか。
あ、まあね、生まれた時からワンピースやってるなんていう世代が普通にいますからね。
うん、そうそうそうそう。まあ、となってくると、そういう人ほど、そういう問題意識って持たなくなってきますよね。
そう。だって、昔のジャンプだって、非公開の秘密警察みたいなのが活躍する漫画山ほど載っててんでって言うても、今の子供信用してくれないでしょうからね。
嘘だと思いますよね。現物見せてもこれジャンプじゃないでしょって言うでしょうけども。
そう。で、まあ。ターちゃんですら多分ね、ギョッとすると思いますよ。
まあ、今、ああいう漫画ないですからね。ターちゃんだとか、抜け作先生だとかですね、その辺のトンチンカンか。
今ね、ターちゃんみたいな漫画を読もうと思ったら、
はい、
グランドジャンプを読んだら徳弘正也先生が連載してるので読めます。
うん、先生がそれは徳弘正也先生の漫画が読めるのはグランドジャンプだけみたいな話ですよね。
そうですそうです。はい。
最近よく桜マキシムの名前が出てくる徳弘先生ですけども。
そうですそうです。僕会社でもね、一週間に二回ぐらい言います。
相手は違う方ですか？
違う方ですね。
あ、すごい宣伝してますね。
片や女子です。
はい。
はい。
ちゃんとコミックが出続けるように、連載が続くようにっていう地道な布教活動が。
そうです。
ちなみに女子の反応はどんなだったんですか？
ムーンって顔してました。
まあそうでしょうね。
はい。
実名報道、うんぬん以上に興味なさそうなぬんが出ますね。
だからね、まあ、なんせ、あれですよ、公共性に則った報道をしていただきたいと。
はい。
いう。主張でございます。
しましょうと。
そうですね。
この番組聞いた人は、みんなで、テレビ局に電話をしましょうと。
そうですね。
でもそういうのって、なんていうか、ね、後からなかなか正せないもんなんだろうなって思うと、
うん。
例えばその高速道路なんかにしても首都高なんかにしても、
うん、
前もってこう計画を立てて4車線、
うん、
片道3車線とかで作っときゃいいものをとりあえず作っちゃったばっかりに今のこう慢性的な渋滞を招いたりとかしてるわけですよね。それを今からこう直そうっていうとちょっとこう手も足も出ないという風になっちゃうわけで、こう最初に前もってこうあるべきっていう設計ができないと、いかに後々グダグダになって苦労するかっていう例って、マイキューにいとまがないと思うんですよね。で、多分そのテレビのその報道に関してこうしなくちゃいけない、こうあるべきっていうのがないっていうのもその同じような事例じゃないですか。
そうそうそうそう。なんか、こういう場合ってなんかね、どうでしょう、競争が働くと。
はい。
で、競争が働く中で、いや、やっぱりその報道としてのありようはこうあるべきでしょうみたいな、そういう振り幅の、
うん、
まあ、極北みたいなのが出てきて、で、それでなんかこう、うまいことソフトランディングしていくみたいな流れがあってこそのもんやと思うんですよ。
うん、うん。
うん。だからそういう競争すらも働いてない状態っていうのはやっぱり気持ちが悪いんだ。
競争するって言っても、同じ方向で競争してますよね。
うん。
家電なんかでもそうですけども、みんながその便利な機能をたくさん搭載するっていう方向の競争をして、じゃあシンプルでええもん、いるもんだけ入ったええもん作りますよみたいな発想って基本的にないじゃないですか。だからその辺結局多様性っていう部分で、どうしてもこの国は物足りないのかなっていうふうに寂しくなっちゃってもいい部分だと思うんですよね。
なんかニュース2-3ですらなんかバラエティ番組みたいになってるわけですからね。
もうだからそのそういった成功の方程式があったらば、みんなそれに乗っかっていくっていうことが起こってるからですよね。
うん、結局電通が悪いと。
はい。なんなら博報堂も悪いと。
そうそうそうそう。電通が悪い、博報堂が悪いという話についてで言うと、
はい。
世間一般が電通と博報堂以外の広告代理店を知らなさすぎるなと思いますけど。
はい。僕は正直知らないです。
僕もです。きっと他にいっぱいあるはずなんです。
まあ、でもその2社でシェア多分8割とか9割とか持ってるんじゃないですか？金額ベースで。
多分ね、金額ベースで9割だいぶ少なく言った方やと思いますわ。
はじゃあ無理もないですね。名前が出てこないのも、ね、業界でもない以上は。
そうそうそう。まあ、その辺が悪いという話についてですね。
はい。
なんやったら電通の中の人からの反論とかがあればですね。
ええ。
メールアットマーク sgmx.inf を、スペルは mail アットマーク sgnxinf をまでと、ツイッターのハッシュタグはシャープ桜川マキシムまでよろしくお願いしますということで。はい。
お待ちしております。
はい。
皆さんこんばんは、山本です。
旅の情報をお届けしよう。
カオさんブログに来ておりまして、
今我々フィリピン
にバルセロナに、
バルセロナも全然できる、
恐怖の女主人
イバナに来ている。
サラエボ行ったらですね、イバナハウスに泊まろうと。
It's me イバナサラエボ。
どうぞバー。
でも煩悩全開でよろしくお願いします。
アダルもそれと一緒なんですよ。
あ、今アンドビーンって言われました。
トリカゴ放送で今すぐ検索。
それではトリカゴ放送始まります。